ましてやイエス様が。でも私も自分でそれをしながら、待てよと、いつもイエス様私の足を洗ってくださるんだよな、キャーも何も言ってないのも問題あるなと。当然と言ってもいいぐらいペテロは、まあ、まあ男性ですからキャーは言ってないんですけど、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。まあいろんな意味でペテロらしいんですね。なんで自分のところに来た時に言ったんだろうと。他の弟子たちの足を洗っている時になぜペテロ言わなかったんだろうかと、まあ、もしかしたら悩んだのかもしれません。言うべきか言わぬべきか。でもやっぱりいざ自分のところに来たらやっぱりダメだ、イエス様に足を洗っていただくなんてだったかもしれませんし、うん、他の人はともかく自分の足を洗っていただくなんてと、なんで他のやつは断らないんだと、まあ、いろんな思いがあったんでしょう。そうするとイエス様はペテロにこう答えたわけです。7節8節、イエスは彼に答えられた。私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになります。この後が実にペテロらしい。主は足だけでなく手も頭も洗ってくださいと。やっぱり分かってないんだと。まあ分かってないのは私たちも同じかなと思います。まあ、足を洗う、本当に私たちの届かない、本当に自分もよく思うんですけど、足元ってなかなか見落とすなっていうことを思います。ところが他人の足元ってよくわかるんですよね。自分の足元ってあんま見えないですけど、人の足元っていうのはよく見える。で、大体足元っていうのは、まあ、自分ではよく見えないから結構おろそかになっていて、なのに人の足、ああんななってる、まあ、場合によってはあまり見ちゃいけないなって目をそらすぐらい。しかしイエス様はその私たちの足元を非難されるでもなく、目をそらされるでもなく、洗ってくださる。まあ、そういう意味では手も頭も洗ってくださいっていうのは全く意味が違うんです。全身を洗う必要はない。しかしその足元、意味嫌われる。しかもこの時は弟子たちがみんなお互いの足を洗おうとしなかったという、避けたくなるようなことを極みまで愛し抜いてくださるんだ、極みまで清めてくださるのだ。その私と関係がなくなる。そうであってはならないと思うんです。しかし多くの人が、いいえ私は大丈夫です、足を差し出さない、自分にはそんな汚れたことなどない、神様と関係を持つ必要はない、そんな人が本当に多くあります。まあ、だからこそ弟子たちは分かっていない。でも私たちもやっぱり分かっていない。本当に足を洗っていただいている、自分の目の届かないところ、分かっていないところ、その極みまでも清められている、清めてくださるお方があると本当に分かっているだろうか。そこまで深くこの方を受け入れ愛しているだろうか。本当に問われる思いがします。そしてそこまで極みまでイエス様は私たちの関係を持ってくださる。しもべの姿になってまで 私たちの目の届かないところにまで救いを与えてくださる。だからこそ、決してこのお方の愛は私たちからは離されることはないのだということを、どれだけ私たちは信じているだろうか、そのことを思わされます。そしてイエス様は14節から15節で、主であり死であるこの私があなた方を足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。もちろんイエス様がされたと全く同じことをせよということではありません。足を洗ってくださる、罪を清めてくださる、これは十字架の犠牲にまでつながることです。私たちがそのように、あの人の罪が汚れているからといって、身代わりにまでなれということではないです。しかし、私がそうしたのだからというこのことを前提にして、互いにイエス様が十字架にかかって清めてくださったんだよというこのことによってお互いを洗い合うのです。主であり死であるお方がなしてくださったんだ。今確かにこういう問題がある、いや全く気づいていない問題すらあるかもしれない。本当に天国に行けるんだろうか。いくら清められても、それを聞いてもなおいろんなものが出てくるし、自分でも気づいていないものがある、どうなんだろうかと思うものもあれば、あ、もう大丈夫だと、全く神様を覚えないでいる、そういうものもある。この時の弟子たちも本当に様々であっただろうと思います。しかしそうでなくて、お互いに足を洗い合う、イエス様に足を洗っていただいた者同士であるという、それだけの価値ある存在とされたものであると互いに敬い、互いにまた救われた喜びを分かち合い、そうして教会は、私たちは成長し前へ進んでいけるんだ。東日本の震災も、またその後各地で起こった水害や震災にあっても、教会はそのところで共に痛む者、傷を受ける者として歩んでいきました。そしてしかし救いがあるよと伝えたのではありません。教会においでと伝えたのでもありません。何かできることがあったら言ってください、もちろんできないことありますけどと、私も数日ボランティアに行ったことがあります。何でもできることあったら言ってくださいって、こういうこうこうこうと聞いて、本当に聞き屋になって帰ってきてくださいって言われたんで、もちろん私には何のスキルもないんで、分かりましたと言って、何でもできることがあればしますよって言って、できる人をいろんな全国から呼んでいくなんですけども、で帰ってきて、実はできないことがあるって後で気づいたんですね。屋根瓦の修理は、これは資格のある業者でないとやってはいけないんで、教会ではできません。分かりましたって。できないことはやっぱりいろいろある。電気工事なんかでも、やっぱりちゃんと資格の持ったものでないといけないんで、勝手にやったらいけないとか、もちろんそういうのはいろいろあります。しかし、それもまた聞いて、で、 実はできませんでした、すいません、ただこうこうこうでこういうところに頼めば、でもちろんそれで市役所の役所のサポートを受けれるとか、まあ、そうやって関係を持つ、コミュニケーションを持つ、一番やっぱりその人々が求めているのは孤立している、そうじゃないという、そのことなんですね。だからこそ、いや教会は元気にやっていますよではなくて、いや実は教会も大変なんですと、お互いが本当にイエス様に救われた者同士、なんとかやっていててます、そうした励まし、